こんにちは、猫のミルと申します。この番組ピクセルトークはウェブやアプリのデザイナーである私猫のミルがユーザーインターフェース、いわゆる UI の視点でビデオゲームにまつわるデザインや表現について語る番組です。私自身はゲーム UI の専門ではないので、趣味的な観点や掘り下げでデザイナーではない方に対しても分かりやすく説明し、新たな発見につながる番組となることを目指しています。配信は基本毎月1回更新予定、テーマによっては月2回以上配信するかもしれません。また話題の性質上、音声だけでは伝わりづらいこともあると思うので、毎回ブログサービスノートにてキャプチャや図版とともにテキスト版をアップします。 URL は概要欄からご確認ください。2025年最後の配信となりました。秋にこの番組を始めて早くも4回、他のポッドキャスト番組だともっとたくさん更新されているところだと思いますが、私にはこのくらいの感覚でじっくり内容を温めて話すスタイルが性に合っているなと感じています。それでは早速、第4回のテーマは操作を体験へとつなぐビデオゲーム UI のデザインについてお話しします。今年の9月に誰彼というゲームを遊びました。この作品は各所で話題を呼んでご存知の方も多いと思います。1時間程度でクリアできるミニゲームを通して進めていくインタラクティブノベルで、その巧みなストーリーテリングがいろんな形で心に残る印象深い作品でした。それで個人的にその物語はもちろん UI にも非常に興味を持ったので、プレイ後にノートで UI が温度を持つ瞬間として本作の UI と物語のつながりについて書いたのですが、もう少し掘り下げられそうな気がしたので、他の事例も挙げながら操作を体験へとつなぐビデオゲーム UI のデザインとしてお話したいと思います。ではまず誰彼についてお話しします。誰彼はミニゲームを重ねて進めるインタラクティブノベル作品です。シンプルなイラストや色彩表現、短いプレイ時間といった軽い手触りとは逆に深い物語を味わえる作品です。本作の中で私にとって印象的だったのは UI であるボタンの存在感でした。ベタ塗りの白い円形でわずかな影のついたシンプルなボタン、プレイヤーは作中のあらゆるインタラクションをこのボタンをポイント&クリックすることで行います。選択や決定といった典型的なボタン操作だけでなく、ダイヤルをひねる、扉を開くといった普通は世界内のオブジェクトを介して行う動作、さらには会話の流れを導くといった抽象的な操作、ほぼ全ての場面でプレイヤーの操作はボタンに集約されています。さらに主人公が混乱している時にはボタンが増殖してどれを触ってよいかわからないなど、心情や状態を反映した演出により、ボタンが単なる UI ではなく主人公の心象や認知の揺らぎを象徴するアイコンのような存在に感じられたのです。この不思議な印象について考えている時に読んだ松永真嗣さんの書籍ビデオゲームの美学にはこんなことが書いてありました。本書ではビデオゲームにおいては一つのオブジェクトが2種類の意味を持つ、そう論じられています。一つ目は UI としての意味、2つ目はゲーム内世界での意味。ゲーム画面で表現されているものはこのどちらか一方、もしくは双方を持ち合わせているということです。 例えば初代スーパーマリオなら、マリオ本人は UI としての操作アイコンであり、同時にゲーム世界内の住人でもある。集めたコインの数字は UI としてだけの意味を持っている。そして背景の雲や山はゲーム内世界だけの意味を持っている。通常ボタンは UI としての意味しか持たないものです。世界内のキャラクターからは見えず、プレイヤーにだけ提示される記号だからです。ところが誰彼では、あらゆる操作と心情を一貫してボタンに集約することで、 UI であるはずのボタンからキャラクター性を感じるようになり、次第に主人公の認知の中心を象徴するものとして感じられるようになります。つまり UI でありながらゲーム世界内の意味へと越境して新しい体験を生む瞬間があります。一般的に UI は透明であることが理想とされます。プレイヤーが違和感なく操作できることが重視されるからです。しかし誰彼のボタンはその真逆で、存在を強調し、時に操作を惑わせることでプレイヤーの認知や感情を揺さぶり、物語のテーマとつながっていきます。これが意図して設計されたものかは分かりませんが、見た目はシンプルなボタン UI がキャラクターのように物語を語り始める感覚はとても新鮮なものでした。こうしたプレイヤーの操作を介して物語と感情をつなぐ仕組みは他にも試みられているので、いくつか紹介します。QTE クイックタイムイベントとは、操作と物語を一瞬で接続する演出として導入されたものであり、 UI が感情表現のトリガーとなる代表的な例です。もともと1999年作シェンムーで確立されたと言われるシステムです。突然敵が襲いかかる、画面に表示されたボタンを即座に押す、成功すれば回避、失敗すればダメージを受けるというように、ボタン入力を通してプレイヤーにキャラクターと同じ緊張感を体感させることを狙っています。ただし同時に UI が過剰に前面に出ることへの反発も生みやすい側面も持っています。多くの作品で QTE の瞬間、押すべきボタンのアイコンが画面上に大きく表示されてしまうためです。QTE は UI を通して物語を操作できるという理想と、 UI が物語を遮るという現実のせめぎ合いの中にあります。賛否両論な例としては、2012年作バイオハザード6や2023年作ファイナルファンタジー16など、 QTE の数が多すぎたり、失敗したら即死して成功するまでやり直しを要求されたり、世界観に対して UI が合致しないなどの要因が重なると、ユーザー体験が悪くなる傾向にありそうです。一方で恒例として2018年作デトロイトビカムヒューマンは QTE の数も多く、操作自体も複雑だったりしますが、本作は主人公がアンドロイドという設定なので、画面上に表示される情報やボタンはゲーム世界内で彼ら自身が認識している UI として成立しているし、ドアを開くだけの操作にマウスクリックとドアノブをひねるような操作が要求されるのも、プログラムの手続き感をイメージしていると思うと受け入れられるのだと思います。設定とUI の整合性が QTE のリアリティを支えているのです。デトロイトビカムヒューマンのように、ゲーム世界内で実体を持つ形で表現される UI をダイエジェティック UI と言います。通常多くのゲームでは 体力やマップなどが画面に表示されますが、これは画面を見ているプレイヤーのためだけに存在する情報です。ダイエジェティック UI はこの情報をキャラクターも見たり触ったりできるものにすることで、プレイヤーの行動イコールキャラクターの行動という連動を作り、自分が世界に存在しているという没入感を高める手法です。簡単に例を紹介すると、任天堂のスプラトゥーンシリーズでは、インクの残量がキャラクターの背負っているタンクにも反映されていたり、2019年作メトロエクソダスでは、地図や時計を見る際に画面の切り替えなくキャラが身につけているものが直接ズームインされたり、2020年作ゴースト・オブ・ツシマでは向かうべき方向を風の流れで示したりしています。ダイエジェティック UI はゲームの世界観と情報を溶け込ませることで、プレイヤーに体験そのものをより深く感じさせるためのデザイン手法で、さまざまな表現が試みられています。操作と体験の結びつきは画面の中だけではなく、コントローラーやデバイスといったハードウェア UI そのものが物語を媒介することもあります。2001年プレイステーション2で発売されたイコでは、少女ヨルダの手を引く際、コントローラーのボタンを押し続ける必要があります。その手をつなぐ際にコントローラーがわずかに振動する感触から、これが単にヨルダを移動させるためだけの操作ではなく、確かに彼女の手を掴んでいるという実感を得ることができたプレイヤーも多いのではないでしょうか。近年では触覚フィードバックはさらに進化し、触れている素材の質感までも振動パターンで表現できるようになってきました。またコントローラーだけではなく、ヘッドセットやゲーミングチェアもゲームや操作と連動するシステムを搭載し始めており、触覚フィードバックはさらに多様化しています。もう一つ紹介したいのが、 Nintendo DS 3DS で発売された世界樹の迷宮シリーズです。本作はウィザードリーのような古典的な 3D ダンジョンを探索する RPG ですが、プレイヤーはタッチペンを使いダンジョンの地図を物理的に描く必要があります。壁を描いたり床を色塗りして未踏破のマップを埋めていく行為は、単なるメモ帳機能ではなく、冒険者として地図を自分の手で作るという体験そのものでした。これもまたハードウェア UI が操作を体験へと変換する良い例だと思います。本日紹介したもの以外にも、ビデオゲームには体験を深めるための工夫が数えきれないほど存在します。 UI のデザイン、ゲーム世界内の情報提示、触覚や身体性を利用した操作、それぞれが少しずつ進化しながらゲームという体験そのものを豊かにしてきました。今回触れたダイエジェティック UI やハードウェア UI についても、まだ語りきれていない魅力がたくさんあります。これからのエピソードでも、こうした UI が体験をどう拡張していくかという視点を改めて深掘りしていければと思います。今回のテーマは以上です。エンディングでは、私が最近遊んでいるゲームについて簡単にご紹介したいと思います。2025年11月に遊んだゲーム、ホローナイトシルクソング。 本作は今年の9月に発売されたアクションゲームで、発売初日に購入して少し触ったものの、その難易度の高さと時間の都合でしばらく積んでいたのですが、先月から改めて始めて非常に楽しんでいます。虫をモチーフにした手書きの可愛らしいキャラクターでありながら、野生の過酷な世界観と美しい美術と音楽など、フロムソフトウェアのゲームにも通じるような美学を感じるアートスタイルが非常に魅力的な作品です。個人的にリアルで豊富な効果音がすごく気に入っていて、歩くフィールドによって変わる足音は蹴った小石が転がる音まで表現されていたり、多くの場面で動かすことになる歯車の仕掛けは錆びついた金属をきしませながら回転する様子が表現されています。非常に難易度が高いのですが、ちゃんと段階的にうまくなれるように設計されていて、諦めなければ敵の動きや仕掛けを必ず見切れる成長が感じられるデザインも素晴らしいと思います。今回は操作を体験へとつなぐビデオゲーム UI のデザインとして、誰彼のボタン UI に始まり、 QTE やダイエジティック UI、 そしてハードウェア UI までお話ししました。改めて今回の補足資料や画像はノートにテキスト版として載せていますので、概要欄からチェックしてみてください。専用のメールフォームについても記載しておりますので、番組のご感想やご質問などお気軽にご送付ください。 X でのご感想はハッシュタグカタカナでピクセルトークをつけていただけると確認しやすくて助かります。それではまた次回1月にピクセルトークでお会いしましょう。お相手は猫のミルでした。